それではですね、最後に、はい、チャーチオブグローリー牧師である田村淳牧師からですね、クリスマストーキングをですね、させていただきたいと思います。今ですね、お手元にですねノートが配られます。御言葉、聖書の中のね言葉が、少しずつ書いてあるかと思うんですけれども、それをですねぜひ、お手元に置いて読みながら、聞いていただけたら、幸いです。はい、それでは淳先生よろしくお願いします。
はい、メリークリスマス。盛りだくさんの内容でですね、非常に、もう感動しています。素晴らしい歌とかですね、踊りフラーでですね、すごいもう感動しているんですね。皆さん楽しんでますでしょうか。はい、来てよかったですね。はい、クリスマスということでですね、今日は、クリスマスのお話を少し、させていただきたいなと思っています。クリスマスというのは僕が子供の時にですね、特にクリスチャンというわけではなかったので、何か欲しいものを買ってもらえる時でしたね。誕生日とクリスマスにはですね、欲しいものを買ってもらえたんですね。で、特に何を買ってもらったっていうのはね、覚えてないんですけれども、何か買ってもらえるっていうんで楽しみでした。あ、一度ね自転車を買ってもらったことがあったんだな、それを今思い出したんですけれども、僕には弟がいるんですけれども、そのことを覚えているんですね。彼は仮面ライダー V3 というですね、キャラクターっていうんじゃないね、仮面ライダー V3 の大ファンでですね、そのベルトが欲しかったんですね。光るベルトがありました。2つね光るんですね。で、お兄ちゃんもですね、いたずらお兄ちゃんなので、このベルトをするとですね、仮面ライダー V3 みたいになっちゃうねって、買う前に散々、かまったんですね。ジャンプできたりしたらどうしようかねとか言って、かまったりしたんですけれども、僕たちの子供の頃と比べて時代は変わりました。近頃の子供が一番欲しいものは何かとアンケートを取ったら、なんていう答えが出たでしょうか。任天堂ではありません。何だと思います？近頃の子供たちが一番欲しいものは iPad、 それから iPad Touch が欲しいんですって。時代は変わりましたよね。ね、僕たちの頃はですね、大体みんなおもちゃが欲しかったんですね。で、僕たちよりもだいぶ前の世代っていうのは食料難だったですので、何か食べ物が欲しいという時代だったんですね。しかし今の子供たちは iPad とかですね、 iPad Touch が欲しい。考えられませんね。ね、この教会に2歳になったばっかりの男の子がおります。さっきも劇に出ていたんですけれども、彼はですね、教会にやってきて、僕がですね、あーって言うとですね、顔をふっと違う方向に向けるんですね。まあそれで遊んでると思うんですけども、で、違う方向に僕は行って、いやーって言うとですね、また顔をふっと違う方に向けるんですね。ところがポケットからですね、この iPod を取り出してですね、って言うとですね、もう体を乗り出してきてですね、欲しい、見してってやってくるんですね。もう近い将来彼もですね、iPod が欲しいと言うに違いないと思っているんですけれども、僕が子供の頃、好きなテレビ番組がありました。ウルトラセブンです。でですね、ウルトラセブンは当時の子供たちに夢を与えました。もちろんそのヒーロー自体も好きだったんですけれども、ですね、ちょっとした予言的なドラマでもあったんですね。未来の世界を描いていました。何かと言いますと、腕時計をですね、そのウルトラ警備隊たち、ウルトラ警備隊って言うんですけれども、その警備隊の人たちはですね、腕時計をはめていてですね、ここをパカッと開けるとテレビ電話になっているんですね。でですね、腕時計を見ながらですね、テレビ電話で話すんですね。桐山隊長、安野隊員とか言いながらですね、テレビ電話で話してですね、それを見ながらすごいと思っていました。いいな、こういうの持てたらなと思っていたんですね。でも絶対無理だろうと思っていました。なぜかというと、それは空想の世界でありましたから。 まあそんな時代来るのかなと思ってたんですけど、まあ無理だろうなと思ってたんですけど、今の時代どうでしょう。ねえ、誰だって携帯電話を持っていますよね。で、iPhone など持っているとですね、その iPhone の中にはテレビ電話がついておりましてですね、どこでも世界中でテレビ電話で話すことができるんですね。メールもあって、飛躍的にコミュニケーションの手段がも、飛躍的にコミュニケーションの手段が拡大していったんですね。話したいと思えば話せます。相手が寝てない限り、仕事中でない限り、また電車に乗ってない限り話すことができるんですね。もう20年前と10年前とは全く違う、考えられない時代になってきているんですね。もう次の10年間でどうなるんでしょうね。この iPod ももしかしたら古いと言われている時代になっているかもしれないんですね。話したいから話すんですね。話したいなと思う人と話すんです。クリスマスというのはイエス様がこの地上にやってきたことをお祝いする時なんですね。でですね、なんでイエス様はこの地に来られたかというと、人と話したいからなんですね。僕たちも話したい人いますよね。ね。いますか？話したい人。話したい人と話すんです。つまんないセールスマンとは、ね、話したくないんですね。1秒でも早く切りたいんですね。イエス様は私たちと話したい、コミュニケーションを取りたいからこの地に来たんですね。考えられないというかもしれないんですけど、コミュニケーションを取りたいんです。この間テレビのドラマを見ていて非常に感動してですね、涙がうるうるしてしまったシーンがあったんですけど、あるおじいちゃんがですね、お孫さんがお父さんお母さんと仲悪くなって、お孫さんを少しの間預かったシーンがあったんですね。でですね、お孫さんが癒されてお父さんお母さんのもとに帰っていく。まあそれはいいことですよね。でも帰っていくときにバイバイ、心はね寂しいんですね。寂しいんですけどバイバイバイバイって言って、でお孫さんが行っちゃった後のその寂しい顔、本当はいつもそばにいて話したい、いつもいつもそばにいて会いたいんですね。聖書に書いてありますけれども、神様は私たちを子供として作ったんですね。今日ある配ったノートの中に、聖書のね言葉をいくつか書いておいたんですけれども、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。本来ね、神様は人を子供として作ったんです。そしてそのことを仲直りしてコミュニケーションを取りたいんですね。難しいと思いますか？難しくないんです。人間だってここまで通信手段を持っているのに、人間を作られた神様が通信手段を持っておられないはずがないんですね。むしろ人と人のコミュニケーションの方がね、難しかったりするんですね。ある時、少年がですね、メールを受け取ったんですって、携帯で。今子供たちもね、携帯持っていてですね、メールするんですね。ある小学生がメールを受け取りました。これメール機能ないんですけど、メールを受け取りました。で、どういうメールかというとですね、忘れないでね、絶対に佐藤と書いてあったんですって。怪しいですね。こういうメール来ないですかね。僕というより教会のアドレスに迷惑メールが1日100ぐらい来るんですね。このような怪しいメールもよーく来ます。ベニーヒンって書いてあったので開けたらね、とんでもないエロメールだったりしてですね、いっぱい来るんですね。この子のところにはですね、忘れないでね、絶対に佐藤と書いてあったんです。佐藤さん知らないな、変な人からのメールが来ちゃったと思って気持ち悪くなってすぐに消して、削除して、そしてメールアドレスもその場で変えたんですって。で、家に帰ってきたらですね、お母さんがね、ねえあんた、砂糖買ってきてくれたって聞いたんですって。そんなこと聞いてないよって言うと、今日メール送ったじゃん、 メールがもう難しくて1時間かかって打ったのにってお母さんから怒られたんですって。佐藤語変換ね、佐藤を変換しこなし損なってですね、それが佐藤になってしまったんですね。このような変換間違いやコミュニケーションの間違いが私たちにはいっぱいあるんですね。でも神様というのは私たちの心の中をよく知っているので、どんな言葉で話しても神様はちゃんと分かっていてくれてるんで、分かってくれてるんですね。もう祈り方も分かんない人が俺さ言ったんですね、イエス様に向かって。俺さイエスさんのことよく分かんないんだけど助けてよ、もう困ってんだよ。こういうコミュニケーションでもちゃんとどういう何が必要であるのか、どのように困っているのか、何が不安であるのか、イエス様全部知っているので、下手なコミュニケーション、コミュニケーションの下手な人っていますよね。僕もあんまり上手じゃないんですけど、上手じゃないコミュニケーションでも神様はそれを分かっていてくれるんですね。佐藤がね、佐藤にならないんですね。神様ちゃんと知っている。文字の変換をね、しなくてもちゃんと分かっているんですね。雲の上の存在って思ってないですか？イエス様とか神様を。でも、人となってこの地に来られたんです。聖書に書いてありますけれども、イエス様はこう言いました。私はもはやあなたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなたを友と呼びました。いいですか？友達であるかどうかっていうのはね、すごく鍵になってくるの。すごく鍵になってくるんですよ。例えば僕が電話でですね、今、ポール・マッカートニーと話したいと思ってですね、電話をしようとしても番号はわかんないし、相手にされません。ね。彼、ロンドンにいるのか、ハリウッドにいるのか知らないんですけど、家を見つけて、ノックしたとしても、ガードに捕まるのがオチです。ね。憧れのミュージックプロデューサーのデイビッド・フォスターって人がいます。彼に電話をしたいと思ってもつながるはずがありません。ね。家に行っても相手にされるはずがないんです。クリスチャンであるかと言ってブライアン・ヒューストン先生のうちに何か言ったとしても相手にされません。なぜかというとお互いに知らないから。ね。でも、あるですね、もうアメリカでも本当にテレビで番組を持っていて、視聴率がもう1位になっている、1位に近くなっている牧師を個人的に知っています。クリスマスカード毎年送ります。するとですね、時々、You are pretty なんてね、返事が返ってきたりするんですけど、知っています。知っているから何かこちらからコミュニケーションを取ると向こうも知っているので、帰ってきて、雲の上のような存在であったとしても、コミュニケーションを取ることができるんですね。知ってください。イエス様はあなたと友達になりたくて、コミュニケーションを取りたいんです。私たちの不安も、辛い状況も、未来に対する不安も、過去の傷も全部知っていて、それらを癒して友達になりたいんですね。だから、天の国からこの地に人となって、やってきたんですね。三つのことをね、少し話したいと思いますけれども、一つ目。イエス様はあなたと話したいんです。会いたいんです。話したいんです。本来、雲の上の方でした。神様でありますから。でも、会いたいのでこの地に来られました。ベツレヘムというところで、イエス様生まれたんですね。しかも、馬小屋でお生まれになりました。ベツレヘムっていうのはね、日本で言うとどういうところかというと、なんとか村なんですね。東京からかなり離れている群馬県の何々村、茨城県の上の方の何々村、ほとんど知らないような村で生まれたんですね。まあ、悪く言ってるんじゃないですよ。僕はね、栃木県も茨城県も好きですからね。悪く言ってんじゃありません。そういう目立たないところで生まれたんです。なぜかというとですね、イエス様は私たちのことを全部知っているんですね。何か活躍している人だけ知ってるんじゃなくて、どんな人のことも全員知っていて、誰とでも友達になりたいんですね。そして、馬小屋で生まれたのは何かというとですね、馬小屋っていうのは 臭いんです、汚いんです。アメリカのある大きな教会で、イエス様の誕生する劇をねやったんですって。教会の中で馬とか羊連れてきたんですって、教会の中に。ね、すごいね、見てみたいですね。すると馬も生き物なので、ドラマの最中にですね、落とし物をパチャッ落としていったんですって。教会はねアウトドアでないんですね。ドアの中、屋根の中にある中で、牛とか羊を入れてきたら、馬がですね、ペチョ、ペチョって、落とし物をしていったんですって。すると、その教会の中はですね、もう、鼻がひん曲がるような、匂いになったんですって。イエス様が生まれたのもそういうとこなんですね。そして、貝馬桶っていうのはね、馬の餌入れ。そういう中で寝かしていたんですね。なぜそういう中で生まれたのかというと、人っていうのはね、表面きれいに見えても心の中汚いのがあるんですね。で、汚いと自分なんかもう神様からほど遠いと思っちゃうんですね。でもなぜそういうところで生まれたかというと、馬のような汚い臭い心を持ったものもイエス様を受け入れる、愛してくれる、友達となるためにそういうところであえて生まれたんですね。二つ目です。イエス様、あなたと親しくなりたいんです。親しくなりたいと思っても、多くの人が自分はそんなのにふさわしくない、ふさわしくないと思っちゃってるんです。ふさわしい、ふさわしくないって見るならば、みんなふさわしくないし、僕もふさわしくないし、マザーテレサもふさわしくないんです。でも何が起きたかというとですね、こういうこと起きたんです。安食先生という宇都宮で、牧師をしている牧師がおるんですけれども、彼は娘さんがアメリカに留学しています。で、何か困った時があったということで、パパの安食先生のクレジットカードを渡してあるんですね。で、ピンチになると自動的に安食先生の銀行口座から引かれてるようになってるんですね。いいですね。で、ある日ですね、銀行口座を見てみますとですね、裁判所と書いてあって、そこに250ドルか300ドル引かれていたんですね。知らない、聞いてないの、そんなこと。で、お前何やったんだって電話するとですね、えへへへ、スピード違反しちゃったって言うんですね。いいですね、娘がスピード違反してですね、それをパパのクレジットカードでほいと払って、で、パパの銀行口座から引かれていく。いいですね。ゆうきちゃんがスピード違反してですね、こうちゃんがスピード違反してですね、ママの口座からひょいと引かれる。こういうことが起きたんです。本来ふさわしくないんだけれども、神様がそれを、何か私たちが償わなければならないものをイエス様が償ってくれた、代わりに払ってくれたらどうでしょうか。ケント、はい、ちょっと前に来てください。じゃあちょっとしゃがんでね、ユダヤの国ではね、こういうふうにこういうことをして自分の、罪を帳消しにしていたんです。羊を、罪じゃない、傷も病気もない羊を連れてきましたね。そしてこの人は罪を犯しちゃった人ですね。で、どういうことをしてたかというとですね、祭司という人がおりまして、この罪ある人、罪をやっちまった人はですね、手をですね、ごめんね、傷も病気もない羊の上に手を置きます。ね。そして、この結果何が起きるかというと、この人がやっちまった罪が全部この羊の中に入っていって、この羊の傷もシミも病気もないというものが、綺麗だ、全くものだというものがこっちに入ってくる、交換が行われて、そしてこの羊をバサッて殺すんですね。血が流れる。その結果、罪がないものとみなされる。こういう儀式をユダヤの国ではずっと行っていたんです。ね。しかし、このことの有効期間というのは1年だったんです。ね。ありがとうね。はい。何が起きたかというと、イエス様がこの地にやってきて、イエス様は神の子羊って言われています。 私たちの罪を全部受けてくれて、血を流して十字架で死んでくれた。で、何の罪もない神様の子羊は、その清さと何の罪もないという服をその人に与えてくれたんです。だから本来ふさわしくないのにもかかわらず、イエス様のゆえに、ああそうなんだ、イエス様が僕の代わりに十字架で、私のために十字架で死んでくれて、罪を取ってくれたんだ、そして蘇ってくれたんだっていうことを、イエス様ありがとうございます、私はそのことを受け入れますっていう時に、友達となることが回復されていくんですね。だからふさわしくないにもかかわらず、ふさわしいものとなるんですね。ヨハネの福音書 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者は一人として滅びることなく、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。クリスマスカラーというと赤と緑ですよ ね。今日何人かの人赤い服を着ておりますね。赤というのはイエス様の血の色なんです。で、緑というのは、イエス様の血を受けて、ね、イエス様と友達になると永遠の希望が与えられる。緑というのはその永遠の希望の色なんですね。エペソ人への手紙 2-13 にはこう書いてあります。しかしあなた方は、以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなったのです。以前は遠く離れていた。自分はふさわしくない。自分なんかダメだと思っていた。けれども、キリストイエスにおいて、キリストの血によって、何でしょう。神様と近い、親しい友達になったって。友達になるためにイエス様は、クリスマスの時にこの地に来られたんですね。はい、最後に三つ目です。イエス様の情熱はあなたに、命を与えます。ある年のクリスマスの晩、一人の少女が冷たい風が吹き抜ける刑務所の前を、暗い道をブルブル震えながら歩いていきました。その刑務所には、少女のお父さんが殺人犯として服役しており、少女はお父さんにクリスマスプレゼントを渡すためにやってきたんです。刑務所の前にたどり着いた少女は、守衛の人にお父さんに会わせてくださいと頼みましたが、もうとっくに面会時間は過ぎているからダメだ、明日来なさいと言って断られてしまいます。でもクリスマスプレゼントをお父さんに渡すだけなんです。明日になったらクリスマスが終わってしまいます。お願いですから、ちょっとだけお父さんに会わせてください。ダメだと言ったらダメだ。とうとう少女は泣き出してしまいました。ちょうどそこに刑務所の所長が通りかかって、事情を聞き、少女に優しく声をかけました。私が今すぐプレゼントを渡してあげるから、泣かないで帰りなさい。明日またいらっしゃい。所長からプレゼントを受け取ったお父さんは、一枚の紙切れのメッセージを読みました。大好きなお父さんへ、お母さんは家を出て行ってしまいました。クリスマスプレゼントを贈りたいと思いましたが、お金がないので、お父さんが優しく撫でてくれた私の赤い巻き毛の髪を切りました。これをプレゼントにします。お父さん、私はどんなに辛くても寂しくても、お父さんが帰ってくるまで頑張ります。お父さんも頑張ってください。メッセージを読みながら、お父さんの目には涙がどっとあふれ、箱の中から少女の赤い巻き毛をつかみ出し、その中に顔をうずめて、肩を震わせて泣きました。このプレゼントが、お父さんを大きく変えたのです。彼は刑務所の規則を守らず、乱暴で手のつけられない囚人だったので、独房に入れられていました。しかし娘からのプレゼントを受け取った次の日からは、お父さんは劇的に生まれ変わり、刑務所の中でも最も模範的な囚人になったんです。 どんなに粗末で貧しくても真実の愛がいかに人の心を変えて勇気や力を与えてくれるかをこのエピソードは教えているんですね。どんな高価なプレゼントもそこに本当の愛が込められていなければ、あの少女の赤い巻毛には及ばない。でもイエス様はですね、最高の愛のプレゼントとしてこの地に来られたんですね。ミッキーマウスの生みの親であるディズニーランドの創立者であるウォルト・ディズニーは、すべての成功の秘訣は自分の仕事に惚れ込むことであると言いました。自分の仕事に惚れ込むということを言い換えれば、仕事に情熱を傾けかけるっていうことができると思います。彼の仕事の情熱がミッキーマウスの成功を生み出し、ディズニープロダクションの繁栄をもたらしたんですね。偉大な仕事を成し遂げた人は特別な人ではなくて普通の人々。それは情熱を持った普通の人々だったんですね。トーマス・エジソンは特許件数1300以上に及ぶ発明王でしたけれども、10歳の時、父親が使っていた地下室を研究室にして、偉大な発明王の一歩を踏み出しました。しかしそれは失敗の連続でした。もう何度も何百回も何百回も失敗して、蓄電池を作った時に失敗を500回繰り返して作りました。なぜへこたれなかったかというと、情熱があったからです。日米学生野球のアメリカチームの中に片腕の投手がいました。彼の名前はジム・アポットです。後にメジャーリーグでも活躍します。彼は来日した時に大活躍をしました。そして勝利の後のインタビューに次のように答えています。僕の体は確かにハンディキャップがあります。でも野球に対する情熱だけは誰にも負けないつもりです。いいですか。誰にも情熱を持っている方はイエス様です。もう私たちと話したい、コミュニケーションを取りたい、そばにいたい、困っていたらもうすぐに飛んで行って助けたい、不安を取り除きたい。神様はね、人を計画を持って作ったってあるんですよ。あなたを計画を持って作ったって聖書に書いてあるんですよ。その計画を教えたい。何が本当の自分だか教えたい。情熱を持ってるんですよ。だから、天にいられなくてこの地に来た。これが、クリスマスなんですね。で、その情熱を受けた時に私たちは変えられるんですね。本当の平安っていうものを受けて、希望というものを受けて、過去も癒されて、安心感を受けて、本当の自分が分かって、永遠の命をいただいて、変えられていくんですね。そして何よりも素晴らしいのは、神様と電話することができるんですね。いつでも、夜中でも朝でも、どんな時でも、神様と会話することができる。神様が語る言葉は、責める言葉ではありません。いつも励ましの言葉です。いつも愛の聖書の言葉を最後一つお読みしたいと思います。ヨハネの福音書10章の10節。私、イエス様が来たのは、あなたが命を得て、またそれを豊かに持つためです。イエス様がこの地に来たのは、あなたが命を得て、またそれを豊かに持つためです。それがクリスマスなんですね。ね。イエス様を知ってほしいと思います。ね。イエス様と共になるならば、いつでも会話をすることができるんですね。一言お祈りします。神戸をどうぞ垂れてください。イエス様、感謝します。イエス様は私たちと友達になりたくて、この地に来てくれたことを感謝します。血を流して、雲の存在ではなくて、もう近い関係になってくれたことを感謝します。そのイエス様の愛を私たちがもっともっと知って受けることはできますように、どうぞ助けてください。そしてこのクリスマスも、今年のクリスマスもイエス様と共に本当に素晴らしいクリスマスを送ることができますように どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様の愛、そしてイエス様がこの地に来てくれたことを本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
はい、純先生ありがとうございました。本当にですね、イエス様の愛、それはですね、現実にあるんですね。空中にふわふわふわふわ浮いてるんではなくて、現実にもう手で触れるぐらい現実にここにあります。そして皆さんが、本当にイエス様を見上げるときに、イエス様はいつもですね、皆さんのことを助けてくださる、そのようなことの、私は信じて、今日本当に祝福したいと思います。せっかくクリスマスですから、もう一曲だけ皆さんと一緒に歌っていきたいと思います。皆さんもよくご存知の曲だと思いますけれども、清しこの夜、ね、これを歌いましょう。まだちょっと4時で夜じゃないんですけれども、清しこの夜をですね、歌っていきましょう。オーバーヘッドの方大丈夫ですかね。あ、映ってないですね。大丈夫ですかね。では皆さん、歌詞はご存知でしょうか。わかりますか。ちょっと今こんな感じになっちゃっていますけれども、けんちゃんね、そしたらね、歌詞をですね言ってもらってですね、はい、よろしくお願いします。
じゃあ、清しこの夜。
清しこの夜、
星は光り、
星は光、
救いの御子は
救いの御子は、
まぶねの中に、
まぶねの中に
眠りたも、
ね、
歌いましょう。清しこの夜、
清しこの夜、
星は光り、
星は光、
救いの御子の、
チャーチオブグローリーのクリスマスに来てくださって本当にありがとうございました。ですね、私たちの教会では、2時からですね、毎週日曜日2時からこの場所で、礼拝をしています。クリスマスの時にですね、皆さんにお会いできて、そしてまたここに何名かの方はですね、たまにこうちらっと顔を見せてくださる方もいらっしゃるんですね。本当にそのありがとうございますね。今日もお二人がね、もうお会いしてもうね2回目になりますけれども、来てくださっていたり、他の方もそうなんですけれどもね、お母さんもね、ありがとうございます。はい、クリスマスだけだとですね、寂しいので、まずぜひですね、普段の、日曜日もですね、ぜひ遊びにいらしてくださいね。イエス様のこと別に分からなくても全然構いませんね。本当に顔を見せてください、ね、皆さんも本当に今日はどうもありがとうございました。最後にですね、素晴らしい主に拍手したいと思います。イエス様ありがとうございます。はい、皆さんにも拍手を送りましょう。皆さんありがとうございました。
本当に今日はありがとう。